こんばんは。ラジオ沼ガエルです。ですね、絵描きの時代っていう、まあ、本を書いた時にもう、この話書いたことなんですけども、僕子供の頃にですね、永谷園のお茶漬けのりってありますよね。お茶漬けのりですよ。一袋松茸のお吸い物が入ってるところの、最近入ってへんのかな、永谷のお茶漬けのりのパックを買いますと、中にですね、東海道五十三次の、歌川広重の書いたですね、五十三次の絵が入ってるっちゅうおまけが昔あったんですね。で、これも僕の子供の頃がそれで、もうちょっと若い人やと、もしかしたら、浮世絵、他の、歌丸とか、あとなんか、東西名画コレクションとかいうのをご存知かもしれないですけども、僕の子供の時は、東海道五十三次だけだったんですね。で、それっていうのは、確かね、20枚ぐらい集めると、それを、その集めた分を送ってね。で、永谷園に送ると、その53次のフルセットっていうのがもらえるっていう仕組みやったんですね。これね、すごいやっぱ欲しくなったんですよね。なんちゅうんやろ、やっぱ子供の時に、子供の時に浮世絵ってそんなしげしげ見ないじゃないですか、普通はね。普通はしげしげ見えへん。ところがその、たまさかお茶漬けのりのそのカードのおまけに入っていたがために、こう、それがこう、いつも自分の机の引き出しに置いておけるんですよね。もし浮世絵の本屋とか、やったら、どっかの本棚に差しとかなあかんわけですし、それをいちいち取り出さなあかんわけやし、そういう本っていうのは大抵重たい、子供がこうちょっと持つにははばかられるような高価なもんですよね。ところがそのお茶漬けのりのカードっていうのは、まさに永谷園のお茶漬けのりの袋とほぼ同じ大きさなんですよね。もうペラペラのもうトランプぐらいの大きさなんですよ。で、これ実にこう、いい感じのカードでね、やっぱ集めたくなったんですよね。まあ1枚の時はそうでもなかったけど、やっぱり2枚3枚ぐらいからですかね。つまり最初はそのお茶漬けのりのパック買っておまけにはついてきた言うても、それこうハプニングじゃないですか、1枚っていうのはね。で、まあお茶漬け食べたら終わってしまう出来事じゃないですか。ところがまあ幸いというか、僕はその永谷園のお茶漬けのりっていうのが結構痛く好きでね、なんかこう塩の塊のような、でも緑色してて、もしかしたらこれお茶なんかな、わからんようなこう不思議なこうつぶつぶが入ってるね、あられが入ってるのがまたいいんですけどね。あられが入ってるんですよね。生であられ食ってたもんな昔。お茶漬け海苔の袋を開けて、で、ほんまね、爪の先ぐらいのあられですよ。ほんまちっちゃいちっちゃいあられの粒と、それから海苔と、こう、ちょっと食べてね、わぁ、なんかこう、ご飯にかけなくても、ちょっと味するやんとかね、そういう感じでね、痛く永谷園のお茶漬け海苔好きだったんですよね。もちろんお湯かけたらうまいんですけども、もう姉妹目にはね、ご飯の時だけじゃなくて、おやつ代わりにあれね、時々こう袋開けて、ちょっとこう、パーって、直接口に放り込んでましたよね。もうそんな塩から塩分バリバリのもん食ってたから、もう子供の頃健康が悪かったかもしれない。とにかくもうそんな調子で、お茶漬け海苔は好きでしたね。好きでしたよ。そうなると、割と回転が早くなりますよね。まあ、僕も好きやし、うちの親もまあそこそこ食ってたと思うんです。うちの妹も弟もね、まあまあ食ってたと思うんですよね。それから こうだんだんこう回っていくようになると、また次の袋をこうねしばらくすると買ってくるとまたそこに入ってるじゃないですか。ほんでまあ53次やからね、こう簡単にはダブらないわけですよ。最初の方はね、最初の3枚4枚ぐらいはもう次々新しいカードが来るんだよな。でもまた見たことないもんが来る、また見たことがないもんが来るわけですよね。うちに別に53次の画集とかないから、もう見るもん見るもん新しい、今度こんなんできたかいう感じですよ。あの日本橋みたいなこういかにもこうごちゃごちゃして、なんかもう今時の橋と全然違う丸い橋がかかってんのか思ったら、もうなんかね斜めの坂に雨降っててもうどうしようもないのとかね、もう子供心にもやっぱりびっくりするんですよね。さすが昔の浮世絵っていうのは子供が見てもなんかちょっとワクワクするあの構図を持ってるんですよね。必ずしも印刷すごい良かったかって言われたらそうでもないんですけど、まあでもね、なんかこうマジックを感じるわけなんですよね。あのトランプぐらいの大きさ、自分の引き出しに収まるような大きさのものの中にこうあの昔の景色の秘密がこうキュッてこうね固まってるわけじゃないですか。だからもうずっとあれ引き出しの中にありましたね。でそやけどね、まあ、やっぱさすがにね10枚を超えるあたりからたまにダブってくるんですね。これがねダブってくる、ね、53次に行きたいのに10枚あたりからダブラーでもええのにねダブってくるんですよ。なんか知らんけどカンバラがようダブってたんですね。でまたかとか思ってね、で裏見たら確かね、これ僕の記憶曖昧なけど確か20枚集めたらって書いてあって、で僕子供やからね、その20枚集めたらええって書いてあるのを見た時に、これってダブリも含めて20枚なんか、それともこう全く違うのを20枚集めていかなあかんのかっていうのがわからないし、そのわからないことを例えばね、今やったらこう永谷に電話してちょっと確かめたろうとか思うんですけども、その頃はもうそんな知恵もなくてね、どうしようとか悶々としてたわけですよ。またダブった思ってね、ダブったいうことはその手元には例えば11枚あるんやけども、でも実際はダブリが1枚あるからこれ賞味10枚、あと10枚集めなあかん、ちかあと10種類集めなあかんと思うわけですよね。でこう集めていくとまたダブっていくんやこれね。そうダブるたんびにこうなんか足止めを食らってるような気がするんですよね。まあそれともう一つはこうさて引き出しに入れてね何回も眺めてるとね、その単にカードの絵柄だけじゃなくてそのカード自体ね、もう手垢がついたりちょっと醤油のシミがついたりしてるそのカード自体なんかだんだん愛着が湧いてくるんですよね。もう何回も見てるからだんだんヘリが汚れてくる、その汚れも含めてね愛着が湧いてくるんですよね。そうなるとねだんだんとね、なんかこう当初は20枚貯めたら20種類貯めたらすぐ送ったろうと思ってたらだんだんこう億劫になってくるんですよね。こう なんとなくその自分のその引き出しにあるカードをこう手放し損ねてしまうんですよね。あれは多分僕はその頃はよく分かってなかったけど今はなんとなく分かるんですよ。あれはやっぱりほんまにこう無意識でというか言葉にできへんけど手放したくなかったやなって思いますよ。で結局ね僕それを送らんでね、永谷にね送りませんでしたね。だからその完品っていうものをね見てないんですよね。でそのまあ結局その自分では20枚は集めたんやけど、それ種類でいうと20種類集めたかどうかちゃんと覚えてない、なんかその最後の方はちょっとフェードアウトしていったんですよね。僕の秋っぽいところなんやと思いますね。あれそこでほんまもっとガッツのある子やったら、もっとこうコレクションに執着のある子やったら、こう是が非でも20種類集めても と足りへんかったらもうお茶漬け海苔ガパガパガパガパもう生で食ってボリボリ噛んででもええからどんどんどんどん減らして次の袋を買ってってやると思うんですけども、なんかこうそこまでもいかずなんとなくこうフェードアウトしていったんですよね。まだ実家帰ったあれあるかもしれない、捨てたかな、どうなったかは思うんですけどね。そのまあそうやってこうなんか達成できへんかった53次感みたいなんがこうそれを思い出すとじわーっとこう来るんですよね。それから僕の53次の記憶ってその自分の持ってたカードはこうすごい鮮明なんやけど自分の持ってへんかったカードのところですごい曖昧になるんですよね。なんかこうこんな絵あったかなみたいな感じでこう全然こうピントが合わへん絵とかもあるんですよね。でそのまあそんなまあ今ちょっと詳しく言い過ぎましたけども、まあそんな話のアウトラインをちょっと絵はがきの時代っていうのに書いたんですよね。まあちょっと今言ったのとニュアンス違うかもしれへん。こういう話って面白いですね。思い出すたびにこう、記憶のこう、ディティールに入っていく生き方が違うからね。多分本に書いたことって今とちょっと力点が違ったと思うんですよ。今よりこう、簡単に飛ばしたとこと詳しいとことある。そういうもんですよね。本っていうのはそうやってこう、どこかが濃かったりどこが薄かったりどこかが薄かったりする。記憶と本は似てますよね。なんか思い出すときってこうフラットに思い出さないじゃないですか。その思い出すときにこう思い出してることのあるところがこうギュギュギュギュギュってこう深まっていって逆にその他のとこがこうヒューッと背景に引いていくってことありますね。本も読んでてそうでしょう。本って読むたびにこうギュギュギュギュギュってこのある一文のところからギューって考えるときと逆にその他のところがねバーッと背景に退いていくときありますね。だから本っていうのは記憶と同じで読むたびにこうギュギュギュってこう深めていくとこが違う。だから何遍も読みたくなる本っていうのはそういうふうにこう読むたびに違う味がする違うところへギュギュって行きたくなるのはいい本ですよね。話がそれましたけどもそんなわけでまあ東海道53次を集め損ねたんですよね。まあそれはそれとしてその絵はがきの時代っていうのを、まあ、書いたらやっぱりこうあれこれ知ってる人が今のところもですけどね、どうしてもこう、出てすぐの時ってこう、絵はがきなんてマニアックな本ですからね、絵はがきってマニアックな話題やから、やっぱり、そんな知らん人はね、たとえ本屋にあっても、こう、絵はがき、ヒュッてこう、抜かないじゃないですか。やっぱり知ってる人ですよね、絵はがきの時代って言われて、うおって抜くのは、まあ、僕の知り合いの人とか、実際送った人とか、だと思うんですけどね。で、その、まあ、私の、知り合いということよりも、もう、存じ上げてる、寺下さんっていう、ものすごいコレクターがいるんですけど、この人はもうね、日本万博、1970年日本万博のお祭り広場の天井の上で、開会式の時に、桜の紙吹雪をバーってこう上からバーってこう落としてたよね。もう万博の現役でさ万博生え抜き の方なんですけども、でその時の花びらに始まってもう万博というのグッズというグッズをもうとにかく集めまくって、しかも日本万博だけじゃない、もう外国の万博も含めて、それからその日本の明治から行われたそのいろんなね内国博覧、内国官業博覧会とかいろんな博覧会があるんですけど、その明治からの博覧会グッズをぐわーっと持ってる人がいるんですよ。 で、その方にもね、これ、博覧会ってそういう時にその絵はがきがバンバン出ることが多いので、ぜひ読んでいただこうと思って、絵はがきの本をお送りしたんですよね。で、そしたらね、なんかね、やっぱコレクターの方の中でも、やっぱりそういうね、優れたコレクターの方はすごい反応早いですね。僕はどっちかというと反応遅い方やから見習わなあかんのですけども、すぐね、郵送で返事のお手紙いうかね、小包が来ましてね、返事の。ほんで、パッと開けたら、まあ、まず、その、寺下さんがね、最近やってはる、お仕事の関係資料とか出てきて、ちょっとご無沙汰してたからは、相変わらず頑張ってはんなと思ったんですけどね、もう70過ぎて、お年の方なんですけどね。で、それとは別にね、いくつかこうちょっと小さい、紙包みとかが入ってたんで、ね、もしかして寺下さんのことやからちょっと絵はがきのおすわけとかちょっと心がときめいたんですけどね。でもちょっとその絵はがきのおすわけにしてちょっとなんかちっちゃい包みやから、うーんと思ってこう開けたんですよね。そしたらね、東海道五十三次が入ってました。長谷園のね、東海道五十三次が入ってたんですよ。フルセット入ってたんですよ。どうですこれ。もうなんかこれちょっと声震えてくるわ。あのね、フルセットなんですよ。長谷園本舗金星監修渋井清。もう監修渋井清っていう人初めて知ったわ、ここでね。ね、ほんで、完品はね、ちゃんと箱に入って、もう、ゴージャスですよ。硫酸紙にね、岩波文庫のカバーみたいな硫酸紙でこう、くるんであってね、って言いながら今開けてるんですけど。で、今見たらやっぱりまあちょっと、網点印刷やからね、ちょっとまあ、印刷は潰れてるけど、そんなすごい印刷とは言えないけど、でも懐かしい、逆に言うと懐かしいな、このテクスチャーがね、こういう網点印刷のテクスチャーでした。ほんで今ね、これフルセットやから当たり前やけど、こう日本橋から始まって1、2ってこう行くんやな。そう、そんでね、裏に説明が書いてあるんやな、フルセットやからね。確かなんか僕の集めてたやつの裏には、何やろ、何枚集めるともらえます、ここまでお送りくださいみたいな、そういうそのプレゼントのお知らせが裏に書いてあったんですけど、今見たらね、このフルセットの方はちゃんとね、裏にね、日本橋とはどういうところかとか書いてありますよ。もうそやからね、これ53次ってトランプの枚数みたいですやん。52プラスジョーカー、まあ正確にはね55枚あるんですけどね、53次言いながらね。僕の持ってへんやついっぱい入ってるな。なんかもう不思議な感じしますね。これ一種のスゴロクの上がりですよね。上がりですよ。だから僕はもうスゴロクから降りたつもりだったんですよ。東海道五十三次を集めるっていうスゴロクからはもう降りた。もう一回休みが多すぎた。一回休みが多すぎてね、もう降りたつもりやったんですよね。そしたらね、こんな思いがけないとこでこんなん来るもんな。もう参るわ。ねえ。何があるか分からないですね。世の中ね。何があるか分からない。あ、そうそう。戸塚は僕持ってたな。 一つか持ってた。ほんで、このひらがなが読めへんかったんや、子供で。めーやって書いてあって、その上になんか変な字が書いてあるから、こう、何めや、不めやとか言って、これね、変態がなんで、米やって書いてあるんだけどね。読めへんかったな、これな。読めへんかった、思い出すわ。なあ。不思議やなあ。そう。藤沢もあったわ。そんで、こそ、その頃は江ノ島って知らへんかったから、藤沢の向こうにね、なんか大変な山が書いてあって、この山何やろうって思ってたんですよね、子供の時ね。広重の絵ってね、すごいそういう、こう、構図がものすごい奇抜やから、すごい子供に考えさすんですよね。この場所何やろうってね。あの階段何やろうってね。ものすごい考えさせたんですよ。そう。で、僕これ思い出したわ。藤沢見て、この変な、この遠くにある、場所なんやろって思ってたけど、これ江ノ島やな、今考えたら。江ノ島やろ。なあ。不思議やなあ。これやっぱり53枚集めたらよかったですね。まあ今から言うのもなんですけどね。だったらこう、もっと子供の時いろいろ考えたんな。一個一個。もう小田原の山かってなんか色の分け方おかしいもんな、これな。テントみたいな山あるもんな。これもう、一個一個考えたはずです。こう箱根も欲しかったな。箱根も、これ今見たらええ色や。箱根。これ何色や、これわからん。こんな変な色ね。これ、もう、箱根の色とかサイケデリックですよ。なんかね、変なキノコみたいな色してますね。ねえ、53、次これやっぱ贅沢やな。だからそう、今こう改めて見て思うのは、やっぱ子供の頃の夢を諦めたらあかんね。子供の頃に達成しといたら、僕もうちょっとこれねえ、広重の世界をその頃に知っとけば、今頃もっとこう、まっとうなコレクターになってたと思うな。まあ逆に言うと、やっぱりその頃こう、途中でシュッとこうね、シュッと諦めるところが、やっぱり僕のその先の、なんていうかな、こう、煮え切らへんコレクター、こう、途中でね、あっ、ええわっていう感じになってしまう感じって、もうその頃から同じですね。もう全然成長してへんな。まあある種爪が甘いんですけどね。まあでも、もうええ年ですからね、その爪の甘さで悪いことばっかり起こるわけではないっていうのももう分かってますから、もうこの先爪をこう詰めようとは思いませんけども、ちゅうか、その時、子供の時にガツガツ集めてたら、今こんなことになれへんや。な。その子供の時にガツガツ集めてたら、その、集め損なったっていう話も本に書かないし、集めたって本に書いてたら、寺下さんからこうやって、カードが送られてくることもないわけじゃないですか。ね。それからまあ、要するに、要するにやない。要したらあかんわ、これは。要するにの話じゃなくて、その、上がり方ですよね。上がり方。その、スグログで上がるのが、ええとか悪いじゃなくて、これは上がったですよ。なんか上がった感じしましたね。突然。そうそう。大貫妙子の曲に突然の贈り物っていう曲がありますけど、その僕今までその突然の贈り物っていう感覚ってそんなにこうビビッドに感じたことなかったですけど、もちろんね、思いがけず贈り物をいただいて嬉しいってことはあるけど、 これはちょっと来たな。これは来たわ。これずっとなんかあの眺めてても全然あのね、聞いてる人なのこっちゃ分からへんやろな。ああ、やっぱ不思議やな、この、あの、自分がものすごい手垢つけてね、見た、あの、見続けた絵の間に、こう全然知らへん、こう、まあもちろん僕はその後、五十三次の、あの、画集とか見ました、見ましたけど、やっぱりその、見てる時間が違うからね、全然。子供の時にもあの、食い入るように見てた濃さが、こう、伝わってくる絵と、ああやっぱり大人になってから見た絵やなこれ、それからそのまだそんなにこうあの子供の時みたいなこうへんてこりんな妄想が走ったような絵やないなっていうのと両方あって、でその子供の時のガーって見た絵の間にこう全然こうえっていうようなね、ちょっとフレッシュな絵が挟まってるのがこうすごい不思議ですね。見つけとかな、見つけとか持ってへんかったもんな。こんな綺麗な絵があったんやな。こんなんずっと、あの、53次一枚一枚めくりながら、こうなんか言うっていうのいいかもしれないですね。あの、今度やってみようかな。あ、とか言うてる間に、あの、もう、ものすっごい喋りましたんで、今日は、あの、この辺で、それではまた。